JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミン。この番組は元気笑顔そして作ろう豊かな未来、 JA 兵庫南がお送りします。改めましてこんにちは、谷五郎です。
西真理恵です。
さあここからは JA 兵庫南の活動を広く知っていただくための情報満載でお届けしていこうということでございますが、さあもう年々なんか日本の四季で一番春と秋が身近になってきてるように思うんですけど、
そうですね、
もうこの頃でももうお昼はね、もうこれも初夏、
はい、
春になっても、いや、夏になってもね、もう春はどこ行ったみたいな感じですけど、それでもやっぱりその春を感じるのはええもんですが、
はい、
まあこの間お花見の話もしましたけど、実はね先日知人からわらびをいただきまして、
お
これがうまかったんや。わらび好きですか？
私好きです。
あ、好きなの？
はい、
ゼンマイとか
大好きです。
あ、自分で取りには行かない？
ね、小さい頃にタケノコ狩りに行った時に、そういう山菜とかも一緒に取って、はいはい、で家帰って天ぷらにしてました。
おお、なかなかそんなちっちゃい頃からよう食べてた？
そうですね、結構食べてましたね。
お、渋いな。若い時あんなゼンマイやわらびってこんなんよう食べんわ。もっと言うたらつくしな。あれ昔おかんが炊いたけど、こんな絶対嫌や思ったもん。
バターで焼くんが美味しいんです、あれ。
通やね、山菜の。でもこの年になったらやっぱりわらびとかあんなんが美味しいな。僕一回ね、東北の取材に行った時に地震の後、
はい、
泊まった温泉で、わらび、山菜のなんか料理が出て、
はい、
もう見たことない山菜ばっかりや。なんじゃこら、それがむっちゃうまいね。山菜ってこんな美味しいんや、いうイメージがあって。
はい、
で、この間はそのわらびをいただいたが、もうちゃんとお浸しにしてくれとんで、これが。あれ、アク抜きむっちゃ手間やろ。
ですね。
ね、それちゃんとやってくれて、はい、もう料理にしてくれてたから言うことなしや。ほな、もうわらびなんかぬめぬめ感がね、もうなんとも言えん。あれもずっと食べときたいけど、まあ、今しかないのか。ね。さやけど、考えたら山菜、山の野菜と書きますけど、あれは自然にある、はい、まあ野菜っちゃ野菜か。
はい。
さて、一般に言う野菜は農の野菜。
うん。
あれは作る野菜や。
はい、
ね、山菜と野菜言うたらその違いが改めて、あ、そういう意味か。山菜は自然、野菜は人間が作ってるもんやいうことやね。はい、でその野菜で言うたら今また美味しいのが新玉。
美味しいですよね。好きです。
僕もこれはもう目がないね。でもうほぼ毎晩のようにスライスにして、
はい、
カツオかけまっか、
うんうん、
でポン酢、はい、
いいですね。
この新玉ね、新玉ってさやけど、そない美味しいんやったらずっと新玉食べたらええのにと思うねんけど、これは今の時期しかないねんね。
はい、
まあまあ和製の品種が違うから、
うんうん、
普通やったらそない美味しかったらずっとそれで食べたらええやんって思うやろ。
はい、
だけどやっぱり品種が変わっていくのと、
うん、
で本来これもう長持ちせんからね、
はい、
本来の玉ねぎはあなたの吊るして乾燥させて、
うんうん、
この代わりそれで年中使えるという玉ねぎはね、
はい、
うん、だからもう今の間だけその新玉はそのまま水にさらす必要もなく、
うん、
えぐみもないからね食べれるという、はい、まあ今の間に生来食べときたいなと思うんですけど。
そうですね、
これ玉ねぎってさ、やけど本格的に栽培始まったのは明治時代らしいですね。入ってきたのは江戸時代やけど、
はい、
うん、本格的に、栽培が始まったのはもう言うても北海道産が、およそ7割か、
うん、
国内のね、その中でもまあ兵庫もね玉ねぎ言うたらもうね有名ですから。
そうですね、
はい、そんな美味しい今新玉ね、大いに皆さん召し上がってもらいたいと思います。
皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南、近畿最大級の農産物直売所にじいろファーミン。 おすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物。
JA 兵庫南は新鮮で安全な農産物の供給、人との触れ合いを大切に地域社会への貢献、人、農業、自然が共生できる地域社会づくりに取り組んでいきます。皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南。
JA 兵庫南、谷五郎のこんにちはファーミン。さあ今日はですね、JA 兵庫南旅行センターに行ってきました。こちらの野々村和美所長にお話を伺ってます。聞いてください。野々村さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
こちらは JA 兵庫南の旅行センターということで、はい、まあ、場所がちょうどあのベルデモールの中ですよね。
はい。
はい、のこのマンション、
はい、リトハという
リトハのマンションの1階、
はい、
ということになりますが、
はい、
こちらで、まあ、旅行センター、これ野々村さん扱ってる旅行のは どんな感じのものが、
はい、あの規模は小さいんですけど、一応まあ総合旅行会社として、はい、国内海外、はい、個人大体すべて、あの網羅してあの事業をやっておりますので、
もう何でも OK、
はい、ほぼ、はい、あの受付しております。
あ、そうですか、
はい、
で独自で商品を作ったりはしてあるんですか。
はい、あの一部あの広報なんかを通じて募集、はい、商品とかやってるんですけども、はい、まあ、ほとんどが、まあ、はい、JA 内部 の、はい、あの組織の団体旅行であったり、はい、いわゆる受注して、はい、オーダーメイドして受けて、まあ、はい、あのお作りしてるような感じ。
あ、はい、どこそこ言いたいねんけど、はい、ちょっと日程4泊5日でとか2泊3日で組んでくれへんかって言ったら、
はいはい、
作ってもらえるんですね。
そうですね、それに応じて、はい、あの作成をさせていただいてますし、で個人については、まあ、ほぼ大手の旅行会社と全て提携してるので、はい、はい、窓口では JTB や日本旅行や、その他の個人商品は全てパンフレットも置いておりますので、
あ、そういうのも全部、
はい、
もう取り扱ってあるんですね。
そうですね、はい、
僕も個人的にね、
はい、
あの 3,4 人でちょっと旅行行こうかいう時に、
はい、
あの組んでもらいました。
あ、そうですか。
ちょっと北海道、はい、ここ行きたいねんけど、
はい、
でどんなとこがコースがあるのとかね、
はい
はい、どないでもしてもらえる
っすね、
はい、
何らかの形で、はい、あのご回答対応させていただけると思います。
そうですか、
はい、
はい、ということなんですが、まあ、それにしても野々村さんもコロナの間大変やったでしょ。
そうですね、もうここ3年4年は非常に打撃が大きくて、
は
い、やはり我々 もう少人数体制で今、
はい
はい、まあ、生き残りをかけてやっております。
はい、コロナの時なんかどないしてましたか。その旅行なんかなかったでしょ、
はい、そうですね、まず最初の一番ひどい時はやはり、まあ、同じ JA の組織の中の他の事業部門にそれぞれ分かれてお手伝いやそういったものをしたりして、はい、その日々をこなしておりました。
ほぼもうこれは開店休業状態ですね。はい、そうですね、
はい、
まあ、大変やったと思いますが、はい、それがまあやっと動き出したいのはいつぐらいになりますかね。はい、
そうですね、あの昨年から少しずつ、はい、あのまあ、動き出して、
うん、
あのいよいよはやはりコロナがあの5類になった、
はいはいはい、
指定されたという時から、はい、まあ、大きくやっぱり旅行の需要の回復が大きく、はい、動き出しまして、
はい、
まあ、個人の動きはもうほぼ、コロナ前の 100% ぐらいに戻ってると思いますし、
個人旅行、
そうですね、
ほう、大体戻ってきた、
はい、
ほう、
ただし団体旅行につきましてはまだやはりどうしても6割から7割ぐらいで、
あ、そんな程度ですか。
そうですね、まだ十分とは言えない状況ですね。あ、
まだ団体でいう気分にまではなってないと、
う
ん、
そうですね、なくなってしまったものもあったり、
あ、
はい、
ね、
特に企業さんの慰安旅行であったり、なんかそういったものはね、
は
もうちょっと中止になった状態でずっとまだ復帰してないとか。
ああ、そうですか、はい、なかなか厳しいですね。
そうですね、
でこの頃、まあ、あの海外旅行なんかもようチラシとかは見るんですけど、
はいはい、
海外旅行なんかどうですか。
そうですね、世間では、うん、あのまあ、少しずつ、うん、あの動き出してはいるんですけど、ほとんどやっぱりインバウンドとして日本に入ってくるの のが非常に多くて、はいはいはい、なかなか日本から海外行くっていうのは円安もあってまだまだ十分ではないです、
ね、そうか、円安いうのもだいぶ厳しいですね、
はい、もう旅行代金が以前と比べてもものすごくやっぱり割高になってますので、
そうですね、
はい、行きにくい状況も作ってるのかなと思います、
ね、続いてますよね、はい、それとサーチャージね、
そうです、メインサーチャージもね、はい、ございますんで、
それもね、はい、海外はなかなか厳しい、
そうですね、まだ以前のようには十分やっぱり戻ってきてない、うん、まあ、まだこれから時間はかかっていくと思いますね、
はい、特に団体で海外へなんかいうのはまあこれからですね、は
い、まだこれからだと思いますね、
うん、じゃあまあその旅行センターとしては、はい、まあ、今からの旅行でやっぱり国内、
そうですね、はいはい、我々としては国内旅行をまず中心に、はいはい、それをまず元通りに何とかしていけるように進めていきたいなと、
うん、はい、で国内で個人でいうのはだいぶもう戻ってきてるんですね、
はいはい、ものすごい個人の動き、特にやはりマイカーとか新幹線なんかを使っていく個人の旅行の動きっていうのが、やっぱり以前 GoTo トラベルとか全国旅行支援割引っていうのが、ああいう割引の施策があったんですけども、あれをきっかけに非常に個人の動きが活発になりましたね、はい、だからそのままその流れでずっとやはり個人のやっぱ動きっていうのはもうずっと、はい、回復貴重で、今でも、はい、やっぱり、うん、活発に動いてます。
バスを使った旅行なんかどうなんですか、
はい、そうなんです、我々としてはそのバスを使った団体旅行がやっぱり一番の収益源になっておりますので、
そうなんです、
そうなんです、うん、そこがやっぱり柱となってるので、うん、そこをやっぱりもっともっと回復させていきたいんですけども、うん、やっぱり以前のように比べると、うん、バス1台あたりで乗る乗車する人員であったり、はい、参加者であったりそういったものがやっぱり少なくなって規模が小さくなっていってます、はい、旅行の件数自体は戻ってきてはいるものの、うん、一つの旅行に対する取り扱い額であったり、うん、参加者数であったり、はい、そういったものは規模が小さくなってきてます。
あ、そうか、はい、さあ僕もちょいちょいバスツアー行くんですけどね、はい、コロナの時は横に人
乗せなかったもんね、間隔を空けて座ってますもんね、
だからバス1台で乗ってんの半分か、
半分ぐらいですよね、
ね、
そうです、
ゆったり旅合いで、まあ、ゆったりはゆったりでしたけど、まあ、なかなか厳しかったでしょうね、そうか、
やっぱああいう時のスタイルがやっぱり今も残ってしまってて、
ああなるほどね、ゆったりがええなみたいな、
そうですそうです、一度そういうものをやっぱり拝見してしまうと、
そうか、
もうぎゅうぎゅうでそういう、
はい、本当ですね、
行くよりも、はい、
あ、そういう、まあ、人の心いうかマインドもだんだん変わっていくと、はい、
そうです、
いうことですか、
はい、団体旅行の旅のスタイルは変わったと思います。
あ、
はい、
団体の旅のスタイル、
はい、そうですね、
まあ、そのバスであったり、
はい、乗車する人数はやっぱり少なめに、であまり長距離、遠いところまでは行かない、
それはやっぱ高齢化もあるんですか、
ね、
は
い、それもありますけどね、
うん、
高齢化ややっぱり料金が高騰っていうのもあるんですけど、やっぱりコロナの時に少ない人数で近場をゆっくりとって、こういうようなやっぱりスタイルが根付いてしまって、
は
い、やっぱりその流れで、
はい、今まではどっちか言うたらもう、はい、とにかく移動して、
そうですそうです、欲張った旅行です、
でしたね、
そうです、欲張ってバス1台ギューっといっぱいたくさん乗せて、
はい、そのスタイルは確実に変わって、
はいはい、そうなると売り上げもね大きかったし、うん、はい、だったんですけど、そのスタイルはやっぱこのコロナを機会に変わりました、
うん、はい、でそういう、まあ、時代の流れに沿った、まあ、商品も作っていった
そうです、ね、
いうことですか、
はい、
うん、そうですね、でその旅行センターで、はい、は毎月のように、はいはい、ツアーの提案してはるんですって、
はい
はい、
JA 兵庫南の、広報誌であります、はい、ファーミンというですね、
はいはいはい、
冊子の記事に毎月今、
あ、出てますね、
そうですね、はい、旅行の募集を、しております。
あれほんなら月に1回は一つの商品が出てると、はい、
そうです、
いうことですの、
そうですね、
ほうほうほう、例えば直近のもんでどんなツアーがありますか、はい
はい、例えばですね、はい、現在3月号が今まあ配布されてる状況なんですけども、5月8日の水曜日の日帰り旅行で京都の三室戸寺のつつじ園と伏見大社、伏見稲荷大社とですね、京月号線の日帰り旅行ということで、割と料金は高めなんですけども、バス大型バス1台で22名の募集に限定をして、なおかつやはりその コロナの時の、あの流れを組んで、バスにお一人様で2席を利用確定、はい、で食事はすべて、一人用 の、 あの料理内容で、皆さんで共有するつつき合いはないと。で必ずあの椅子テーブルで、まあ、足の痛い方もあのゆっくり座っていただけると。
なるほど、は
い、こういうようなスタイルで今 毎月ですね、あの募集をしておりまして、おかげさまで毎回満席になっております。
そうですか、
はい、
まあ、言うても人数絞られます
ね。そうなんです。ですから競争率が高く、
あ、そうか、
はい、
あ、じゃあ早め早めに、
はい、
でそれはまあそのファーミンの、
はい、
広報誌でも確認してもらうしかない
です
か。
そうです、
はい、
申し込み の、 あの期日も決まっておりますので、
はい、そこで
も
出てますのでね。ああそうか、ほな、まあ、そのコロナの時のスタイルがもう今は定着、はい、
そうですね、
してきてるいうことなんですね、
はい、やっぱり安心してあの、うん、行きたいと。でこの旅行をまあやるにあたって非常にお一人様で参加するのがこの安心でいいということで、お一人様参加の方が非常に増えてきました。
ああそうです
ね、はい、隣に誰が座るかわからないというようなことではなく、あのお一人で2席利用できるので安心でゆったりだと。
安心でね、
はい、
僕も前ね一人旅のバスツアーに行きましてね、
はい、
今までやったから男ばっかりかなと思ったら男が僕ともう一人、はい、2人だけ、
はい、
あと全部女性一人旅、
はい、
びっくりしました。もうそのスタイルが変わってきてるんですね、
はい、そうですね、
はあ、まあ、そういった、まあ、時代に合った、まあ、商品も提供していってと、
は
い
は
い、いうことですね、
はい、
でとにかく、まあ、あのどっか食べに行きたいなという気持ちは皆さんおありやし、
はい、
まあ、だんだん季節ようなってたらね、
はい、
お尻がもちもちして、
はい、
どっか行きたくなりますもん ね、 そうですね、
これはもう必ずそういうマインドはあると思います
ね、 ね、
はい、
でそんな時は、はい、まあ、とりあえず旅行センターに来てもらって、
はいはい、
でもう初期的な、
はい、
質問から入ってもらって、
ね、
よろしいですね、
はい、相談
どっかええとこありませんかみたいな、
はい、していただければ、
はいはい、ぜひあのご利用いただければと思います、
はい、
野々村さん、いろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、旅行センターの野々村所長に伺いました。本当にもう旅の形も時代とともに少しずつ変わってきているという、
はい、
ね、そんな感じでしたが、はい、ぜひとも旅行の施設はですね、はい、JA 兵庫南旅行センターご利用いただけたらと思います。
皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南、近畿最大級の農産物直売所にじいろファーミン。おすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物。
JA 兵庫南は新鮮で安全な農産物の供給、人との触れ合いを大切に地域社会への貢献、人、農業、自然が共生できる地域社会づくりに取り組んでいきます。皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南。
JA 兵庫南、谷五郎のこんにちはファーミン。さあ続いては JA 兵庫南青少年部メンバーの紹介です。3回にわたってお届けしておりますが、今日が最後になりますが、今日紹介しますのは魚住義彦さんです。お聞きください。魚住さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
魚住さんは、まあ、転職して、
はい、
で1年間勉強、農業の勉強してから、農業を始めて、
はい、
その最初がブドウやったということ
です。そうですね、はい、
でそっからだいぶ手広く、
そうですね、はい、
はい、でそれは自分でこれ作ってみよう、あれ作ってみよう、
あ、まさにそうですね、あの計画立てるんですよ、まずあの収納前に。で計画立てて、その計画で、まあ、ある程度やっていくんですけど、
はい、
農業ってすごいの不確定要素が余計あるじゃないですか、
はいはいはい、
でまあそれじゃうまくいかへんな、これに変えてみようとかっていうのをもう8年間ずっと続けてますね。
はあ、うん、まあ、あのよく言いますけど、年に1回しか経験できへん
から。そうなんですよ、
はい、それやっぱり大変ですか。
大変ですね。8年やっててもやっぱり8回なんで、
うん、
それしかできないですからね。
でもきっちり計画を立てるいうことも大事ですね、う
ん、大事ですね、やっぱり、はい、
うん、ところがその計画通りにいかないことが、
うん、いかないですね、全くいかないですね。
で最近のこの天候の 変わりぶりね、どういう感じで受け取ってます？
やりにくいですね、やっぱり、うん、あの特に外の露地野菜とかっていうのはもう天候がもろなので、例えば雨が余計降ったとか、はい、うん、逆に降らへんとか、あとはもう暑い寒いも結構極端に来るので、
あですね、
だいぶ、デリケートな野菜なんか特にやりにくいですね。
はあ、うん、あのアスパラも露地で作ったりも、ハウスも作ったり、
そうですね、
アスパラなんかも難しいですか？
アスパラ、まあ、難しいのもありますし、ずっと植わってるじゃないですか。はあ、あの普通の野菜って一回取ったら終わりなんで。
ああ、はい、はい、抜きますよね。
そうですね、それで
アスパラはずっと植わってるんですね。
そうですね、基本的にはあの下におるんですよ、ずっと。
で何年間かずっと出てくるんですよね。
そう、そういうことです、はいはいはい、なのでね、そこがやっぱりやり直しが効かないのが難しいですよね。
はあ、
ブドウもそうなんですけどね。
ああ、そう、
抜けないじゃないですか、
はいはいはい、
抜けてしまえば楽なんですけど、
はいはい、
そういうのがあります。
いろいろ難しいところがあるみたいですけど、
はい、
でもあの魚住さんは今あの青少年部の、はい、今会長もやってありますよね。まあ、
そうですね、ね、
青少年部はいつから入ってるんですか？
青少年部はね、農業始めて多分1年後ぐらいから。
おー、割とすぐですね。
そうですね、先輩農家というかの人が割と身近におったんですけど、うん、その人からまあ一回入ってみないみたいな感じで誘われて今に至りますね。
あー、はい、あーそうですか、はい、うん、やっぱ入ってよかった。
そうですね、やっぱりね、あの一人でやることになるじゃないですか、入ってなかったら、はいはいはい、何もわからない、
ね、
つながりもなければ、
ね、はいはい、
そういうところでやっぱりつながりができるのは一番大きいんじゃないですかね。
うん、例えばまあまあ技術的にもそうやろうし、うんうんうん、これ出荷するのどないしたらええのとか、
そうですね、う
ん
う
ん、それにはやっぱりものすごい役立ちましたか？
そうですね、やっぱり一人でやってるのとは全然ちゃうと思いますよ。
うん、で今はそのまあ会長という役も担うようになって、はい、またちょっと考え方変わりました？
考え方、それは仕事に対する
その青少年、
あ、青少年部、はい、そうですね、やっぱり青少年部はあの、まあ、食育がメインなんですよ。
あ、子どもさんたちに。
そうです、食の教育っていうんですかね、
はいはいはい、
うん、なのでそれを通じてね、やっぱりあの、まあ、食の大切さとか農業の在り方とか、
う
ん、あとはその多分ね、学童農園で一番大きいのは子どももそうなんですけど、子どもを通じて親御さんに対してもあの伝わるものがあると思うんですけど、そういったところでね、やっぱり農業の価値というか、うん、そういうものが分かってもらえればなという考え方に変わってきましたね。ああ、
子どもさんにやってんねんけど、うんうん、それが子どもさんを通じて親御さんにも、
そうです、あの、あ、行くと思うんですよ。
そうか、そうか、
うん、見に来てはるんで。
ああ、そうですか、うん、
はい、
でその、まあ、青少年部をまあみんなが入ってるわけじゃないですよね。
そうですね、はい、
はい、やっぱりできるだけこう増やしたいですか？
そうですね、年々やっぱりその加入というか入会か、入会してくれる若手農家を募集はしてます、うん、
はい、
うん、またやっぱり入ってない人もわりかし言い張るんで、
うん、はい、まあ、言うてもその高齢化言われてる中でね、やっぱ後継者
を育って、
うん、そうですね、欲しいという思いがね。
そうですね、やっぱりみんなで盛り上げていければいいかなと思いますね、はい、20代とか30代とか
ですよね、うん、はい、一人でも増えてもらえたらと思いますけどね。
助かりますね、はい、
そうですか、はい、ということで3週にわたっていろいろと伺いました。はい、これからもますますじゃあパワーアップして頑張ってください、
ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、魚住芳彦さんご紹介いたしました。ほんまやね、アスパラやブドウってやり直しが効けへん、
うん、
引っこ抜いて、はい、次というわけにいけへんから、
はい、
まあ、大変なことがいろいろね、聞けば聞くほど出てきますが、また魚住さんは青少年部のね、その委員長としてもう今年またね、あの、はい、活躍していただくということですのでね、さらに頑張ってもらいたいと思います。そして、まだ若い方なんかまだ加入まだいう方は青少年部にぜひまたね、加入していただければと思います。はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。谷五郎のこんにちはファーミンね、来週もぜひお楽しみに。 JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミン、この番組は元気笑顔そして作ろう豊かな未来、 JA 兵庫南がお送りしました。